先週は、イースターということで少しロマ書から離れましたが、今週はもう一度このロマ書に戻ってですね、見たいと思います。ロマの信徒の手紙第8章35節から39節を朗読します。誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができましょう。患難か、苦しみか、迫害か、飢えか、裸か、危険か、剣か。私たちはあなたのために一日中死にさらされ、ほふられる羊のように見られていると書いてある通りです。しかしこれらすべてのことにおいて、私たちは私たちを愛してくださる方によって輝かしい勝利を収めています。私は確信しています。死も命も天使も支配するものも現在のものも未来のものも力あるものも高いところにいるものも低いところにいるものも他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないのです。さあ、いよいよこのロマ書第1部の最終章であるこの第8章ですね、このその最後の部分、にたどり着くことができました。かなりの年月をかけてですね、ここまで学んできたわけですけれども、この第8章は31節から結びの部分に入っているということで、ずっとここのところ学んできているんですが、パウロはこの、第1部の結び、また第8章の結びの部分でですね、立て続けにいくつかのこう質問を問いかけをこう投げかけて、そして自ら答えるというそういう形で、まあ、結論部分を、語っているわけですよね。31節からちょっと読んでいきますが、ではこれらのことについて何と言ったらよいだろうか。もし神が私たちの味方であるならば、誰が私たちに敵対できますか。私たちすべてのためにその御子をさえ惜しまず死に渡された方は、御子と一緒にすべてのものをも私たちに賜らないはずがありましょうか。誰が神に選ばれた者たちを訴えるでしょう。人を義としてくださるのは神なのです。誰が私たちを罪に定めることができましょう。死んだ方いな、むしろ復活させられた方であるキリストイエスが神の右に座っていて、私たちのために取りなしてくださるのです。こうしてパウロは一節ごとに問いかけをして答えるということを、ね、繰り返してきてるんですね。そして一番最後に最後の問いかけとその答えが、まあ、今日先ほど読ませていただいた35節から最後の39節までのところなんですね。でこの5つの節は細かく言うとさらに2つの部分にこう分けることができまして、まず35節から37節でパウロはこの最後の問いかけとその答えを、今までのパターンと同じパターンでね、最後の問いかけとその答えを35、6、7で語ってるんですね。そして一番最後の38と39節でこの31節からずっと続いてきたこの問いと答えというね、そのパターンを終えて最後の結びの部分、まあ、これは8章全体の結びと言ってもいいし、さらに大きな意味では第1部ロマ書の第1部の全体の結びという意味も持ってですね、パウロはここを結んでいるっていうところなんですね。まあこの箇所5節ありますが、今週と来週の2回に分けて、学んでこの8章を終わりたいと思っています。これまで何度も何度も確認してきた通り、この第8章は何がテーマかといえば、皆さんもう耳にタコができるぐらい聞いてますから分かってますか。この第8章のを通じてパウロが語ろうとしてきたことは何か、何を伝えようとしてきたか、それは救いの確信、救いの確かさってことですね。私たちクリスチャンに与えられている救いというものが確実なものなんだよってことです。そのことをパウロはこの第8章全体を通じて、まあ、この第1部のまとめの部分でね、私たちに与えられたこの救いは素晴らしいものであると同時に確実なものなんだということを教えようとしてきたっていうことですね。さあ、ここでもう今週と来週で一応8章終わりますがね、皆さんの心の中でこの確信が得られているでしょうかね。確かに救われているという、そういう揺るぎなさというものを感じていらっしゃるでしょうかね。そうありたいものだと思いますが、パウロは最後に35節でこう問いかけています。誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができましょう。患難か、苦しみか、迫害か、飢えか、裸か、危険か、剣か。いろんな試練や苦しみの中で私はいつの間にかくじけてしまって、気持ちとしても信仰としてもね、くじけてしまって、ああもう自分は神様のイエス様の愛からね引き離されてしまってるかもしれない、 そんな思いに陥るってことが実際にあるんじゃないだろうか。パウロはそういう多くのキリスト者の現実をよく弱さをね理解する牧会者ですから、そういう意味でパウロはこのロマ書を書いたと言えるし、特にこの第8章で救いの確信のために本当に事細かにずっと語ってきているんですね。これはクリスチャンとなって歩み始めるのは誰もが直面する問題であり経験であると言ってもいいかもしれませんね。そういう人々に向かってパウロは、誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができましょう、もうこの言い方から分かるように誰もできるはずはないっていうことをね教えようとしてるんですね。患難か苦しみか迫害か飢えか裸か危険か剣かって、もう立て続けに私たちを苦しめるもの、実際にその当時のローマのクリスチャンたちが苦しんでいたそういうものをこう取り上げながら、パウロはここで疑問を投げかけるんです。それがあなた方を救いの確信を失わせるんですか、それがあなた方をキリストの愛から引き離すようなことになるんですかって、なるはずはありませんよねっていう、まあ、そんな意味でパウロはここで問いかけそして答えているんですよね。さらにパウロは続く36節で、これはね詩編の44編の23節に記されている言葉を引用してるんですね。そしてこの36を読みますが、私たちはあなたのために一日中死にさらされ、ほふられる羊のように見られていると書いてある通りですと。この詩編の言葉は、試練や苦難や患難というものが確かにやってくるものであって、特にそれはねキリスト者だからこそそういう試練が起こるってことがあり得るってことですね。キリスト者でない人には起こらない試練ってのがあるってことですよね、うん、そういうことをここで語っているわけですね。聖書は私たちにこの地上の生涯において、いわゆるこう安逸な生活といったらいいんですかね、つまり何の問題もなくなって、ね全く何の困難も起こらないような暮らし生活というのを約束してはいません。気をつけてくださいね、そういうことは約束していない。むしろこの地上においてイエス様は弟子たちにこう言いましたね、あなた方には世で苦難があると、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っている。この地上は天国じゃないんです。ですからこの地上にいる間はさまざまな苦難がある、しかもクリスチャンだからこそ遭遇しなくてはならないそういう試練さえあるって はっきりイエス様はおっしゃったわけですね。実際キリスト教の歴史を振り返ってみれば明らかなようにクリスチャンたちは初期の段階から厳しい迫害を受けてきました。この日本でさえも起こってるんですよね、そういうことがね。初代教会の信者たちはキリスト教を捨ててね、カイザルは主ですって言いなさいって命ぜられたんですね。ローマの皇帝こそが主なんだってね、言えと、そういうふうに、圧力をかけられたわけですが、それはキリストを否定することになるために、多くのクリスチャンたちは長い年月にわたって主のために文字通り一日中死にさらされ、ほふられる羊のように見られていたということが何年もの間続いたわけですね。そういう意味でクリスチャンは患難を受けることを覚悟する必要がある。そう言われると皆さんって思いますよね、やっぱりね。もし患難とか試練が襲ってきたら自分はどうなっちゃうんだろう、もし迫害なんて起こったら自分はどうなってしまうだろうかってね、誰しも考えれば不安にならざるを得ないようなことなんだろうと思いますね。へっちゃらだっていう人がいるとしたら、それはもうよく分かってないかもしれないってことですね。パウロはそういう私の現実を知っているからこそ、実はこのように問いかけ、それにここで答えようとしているっていうことですね。一体どうすれば私たちは厳しい試練や試みのその全てを耐え抜いていくことができるっていうんだろうか。実はここでパウロはある意味で面白いですか、二重の答えを返してるんですね。その自分の問いかけに対して二重の答えをしてる。どういうことかというと、実はパウロの問いかけそのものの中にすでに答えが含まれてるんです。わかりますか皆さん。もう一度見ますが、パウロはこう言ってますよね、問いかけ。誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができましょうって、これ問いかけですよね。この中にパウロはもうすでに答えを含めている、意識的にもう言ってるという言ってもいいでしょうね。まず第一にここで私たちってパウロ言ってますよね。この私たちって誰のことですか。 クリスチャンですよね。クリスチャンである私たちってことですけど、じゃあそのクリスチャンとはキリスト者とはどういう人であるとパウロはこの8章で語ってきたでしょう。少し前のところでもうすでにやっているように、キリスト者とは神が永遠のご計画の中ですでに選び愛し、そして召し出し清め義とし栄光をお与えくださった存在だと教えてたじゃないですか、ね、神様がそのような計画の中ですでに彼らを愛し選び、そして召し出し義とし栄光をお与えになったって言ってるんです。それが私たちクリスチャンです。神がそのようなことをしてくださったんだとしたら、その私たちが再びその滅ぼされるようなことが起こり得るはずがないってことをパウロはここまでずっと言ってきたんですね。それを分かってれば、この私たちという言葉の中にもうすでにクリスチャンというのはそのようなものですから、神の愛から私たちを引き離すようなものは何ものもないということがもうすでに分かるということが言えるということですよね。さらにもう一つ、それはこのキリストの愛ってパウロはここで言ってることですね。誰がキリストの愛から私を引き離すことができましょうか。パウロはキリストに対する私たちの愛ではなく、ですか、私たちに対するキリストの愛ということを言ってるんですね。私たちを掴んでくださっているこのキリストの愛から私たちを引き離すのは誰ですかって言ってるんです。わかりますか。この違いはもう全然違うわけですよね。私たちの愛は残念なこと、悲しいことにコロコロ変わります。気分で変わっちゃう。朝いいかと思ったけど夕方だったらもう全然違う。そんなこといっぱいありますよね。でもここで言われているのは私たちの愛じゃなくてキリストの愛なんです。キリストが私たちを愛してくださる、その愛、そこに救いの根本があるわけですよね。だとしたらそこには何の疑いもなく私たちの救いは確かなものだ。そのキリストの愛から私たちを引き離すようなものはこの世にどこにもないってことが分かるってことですね。皆さん分かりますか、キリストの愛というのはある意味では強力な磁石みたいなものですね。バシッとくっついてもう全然いくら引っ張っても離せないような、そういう力ある、そういう力ある磁石のようなキリストの愛によって私たちはもう引き寄せられてイエス様とくっついて離れないんだってことですよね。私たちに対するキリストの愛があるからこそ、そうじゃないですね、私たちのキリストに対する愛がその試練に耐えられるかって言ってるんじゃなくて、キリストの愛がその試練に耐えることができないことがあろうかっつってるわけです。それありえないってことですよね。わかりますか。その瞬間に状況は一変するわけですよね。ここをやっぱりしっかりと私たちは確認しておく必要がある。さらに次に続くパウロの言葉の中にさらにその答えが示されていることもできますね。37節を見てください。パウロはこう言ってます。しかしこれらすべてのことにおいて私たちは私たちを愛してくださる方によって輝かしい勝利を収めていますって言ってますね。私たちクリスチャンが輝かしい勝利を収めているのは私たちを愛してくださる方によってだってパウロはこれ言って、ここも大事ですね。私たちが頑張って努力して勝利を収めなさいって教えてんじゃなくて、私たちを愛してくださるキリストの愛、神の愛によって私たちは輝かしい勝利を収めているんだって言ってます。これも大事なのは神の愛なんです、神様に愛されているからこそ、その神の愛が力強いからこそ私たちは勝利を収めて生きていくことができるということですね。そしてこのことは続く39節最後のところでもこう言われてますね。高いところにいるものも低いところにいるものも他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないのです。こんなふうにもう最初から最後までこの愛はキリストに対する私たちの愛でもないし、父なる神に対する私たちの愛でもなくて、私たちに対するキリストの愛、私たちに対する御父の愛、そこに根拠がある。それをパウロはここで教えている。 パウロの問いかけの中にすでにそういう意味で答えが含まれてるっていうことですね。分かりましたか皆さんね。もう一つここでぜひ確認しておきたい重要な点があるんですが、37節で私たちを愛してくださる方って、まあ、新教徒が記してるんですけど、この愛してくださる方っていうところは原文を見てみますと実は過去形で記されてるんですね。ここの部分はつまり私たちを愛してくださった方、他の訳の口語訳聖書とか新改訳聖書でもこれは愛してくださったって過去形に直されてるんですが、訳されてるんですが、どういうわけか新共同訳だけは愛してくださる方って訳してるんですね。原文で確認しないとわからないところなんですけれども、つまりパウロはここで私たちを愛してくださる方じゃなくて、私たちを愛してくださった方によって私たちは輝かしい勝利を収めてるってパウロは言ってます。パウロはおそらくそれを意図的に書いてるに違いない、つまり過去形にしたはずなんですね。ということは実はすでにパウロがこのローマ書の5章でこのように告げていたことからも分かります。5章の6節から、実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不信心な者のために死んでくださった。正しい人のために死ぬ者はほとんどいません。良い人のために命を惜しまない者ならいるかもしれません。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより神は私たちに対する愛を示されました。それで今や私たちはキリストの血によって義とされたのですから、キリストによって神の怒りから救われるのはなおさらの。ここではっきり言われているのは、私たちはイエス様は私たちのために死んでくださったってことですね。過去形なんです。これから死んでくださるということでもないし、ですか、これから愛してくださるってことじゃなくて、もうすでに死んでくださった、そのことによって愛が示されたって言ってるんですよね。もしキリストがまだ罪人であって、敵であって、神を汚すものであって、神に逆らうしか能がないようなよそ者であった私たちのためにさえ命を捨ててくださるほど愛してくださってたのだとしたら、ましてイエス様を信じて、ね、クリスチャンとなった私たちがたとえ弱さは相変わらずあるにしても、たとえ罪に陥るようなことさえあるにしたって、罪人でさえ愛してくださった、罪人のためにさえ命を捨ててくださったイエス様の愛が、キリスト者となって神の子とされた私たちを愛さないはずがないだろうってことですよね。わかりますか。そういう意味でこれ過去形である必要があるわけですね。ここはね、私はまだ情けない弱い状態にあるかもしれない、でもね、キリストの愛が大事なんです。私たちの神様に対する、キリストに対する愛じゃなくて、キリストの愛こそが私たちの救いの根拠なんです。だから私たちはどんなに弱かろうとダメだろうと、そのことで恐れる必要は全くない。弱いですってことだ、素直に神の前に認めればいいんです。弱い私なんです、どうか憐れんで助けてください。でもイエス様の愛がもうすでに示されて、そのことのゆえにもうすでに救われていることを感謝しますと受け止め続けていけばいいんですよね。しかしさらにこれが全てではないということも確認しましょう。すでに学んだ34節、これ先週までに学んだことですが、その中でパウロが一番最後に言っていたことは、これは何か、キリストの取りなしでしたよね。過去においてキリストが私たちが罪が許されるためにある御業を成してくださって復活した、それで終わりじゃないんです。蘇ったイエス様は天の高いところにおられて、何してるかというと、ふんぞり返ってるわけじゃないってやりましたよね。何をしてるか、私たちのために今も取りなしていてください。キリストの愛はもう十字架に示されました。そして罪は全部許される道が開かれましたが、しかしキリストは今も神の右の座に座っておられて、そして私たちのために取りなしし続けていてくださる、それが主の姿だということですね。そのキリストの愛から私たちを引き離すもの、ようなものがこの世に何があろうとあるはずがない。この世の何事も何者も私たちから、そのキリストの愛から引き離すことはできない。それは私たちに対するキリストの愛だからだってことです。あの愛だからだってことですね。全能の愛です。そのことに私たちの救いは確実であるということができる。そしてキリストの愛は最終的に私たちをどこまで引き上げるかというと、エフェソの手紙を読みましょう。エフェソの5章の25から27、一緒に読みましょうか。はい。夫 夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自分をお与えになったように妻を愛しなさい。キリストがそうなさったのは、言葉を伴う水の洗いによって教会を清めて聖なるものとし、シミやシワやその類の何一つない聖なる汚れのない栄光に輝く教会をご自分の前に立たせるためでした。イエス様の救いっていうのは、私のために命を捨ててくださったことによって与えられてるんですが、それはただ単に罪が許されて終わりっていうんじゃないんです。許されて神様との交わりを回復して、イエス様と共に天のところに天の座に着かせてくださってね、そしてこの全宇宙をイエス様と共に引き継ぐ、治める、そういう相続人となる。その時私たちはここに書かれてあるように、シミやシワやその類のものは何一つない聖なる汚れのない栄光に輝くものとされるってことですね。そこまでイエス様は全部成し遂げてくださるんだってこと。そのことはもう約束して確実なものとされてるんだ。いいですか。救いというのは単に罪が許されたっていうだけじゃない。それだけでも素晴らしいんですが、それでとどまるものじゃない。やがて私たちは清められたものとして、全くその輝かしいものとされてイエス様の前に出る。そしてこの全宇宙をイエス様と共に引き継ぐことになる。そこまでイエス様の愛は全うしてくださるっていうことですね。その愛から私たちを引き離すものはどこにもありません。そして最後にもう一つだけ確認したいことは、ここで輝かしい勝利って言われている言葉ですね。これは皆さん新改訳聖書ですと圧倒的な勝利者って訳されてるんですね。まあ、僕はこっちの個人的にはこっちのが好きなんで、今日のテーマはこっちにしましたけど、圧倒的な勝利者、まあ、新共同訳では輝かしい勝利って訳されてますけどね。これこそがパウロがここで強調していることなんですね。皆さんですか。ただ単に神様が、キリストが私たちを愛してくださって、さまざまな困難とか苦難とかようやくのことでそれを乗り越えさせてくださるっていうようなことでパウロは満足してるんじゃないんです。ですか。ここで言われているのは、私たちを圧倒的な勝利者にしてくださるっていうことなんです。もう一度言いますよ。いろんな困難や苦難がこの地上にあります。それをやっとのことでイエス様の愛に愛されて守られて乗り越えていくことができますっていうようなことでパウロは満足してるわけじゃないってことです。そんなこと言ってるわけじゃない。パウロがここで強調しているのは、キリスト者は皆輝かしい勝利を収める圧倒的な勝利者となるんだってことです。なれるんだってことですよね。これは極めて強烈な表現と言っていいでしょうね。ちょっと大げさなんじゃないのってね、言われても仕方のないくらい強烈な表現ですよね。でもパウロが本気で語っているのはこれなんですね。単にあれこれ試練に耐え抜くだけじゃなくて、そういう試練を撃破して完全に征服することができる、その試練の中には死というものさえ含まれているんですね。死をも超えてクリスト者は圧倒的な勝利者として生きることができるものとされる。じゃあ一体どうしたらクリスチャンである私たちがそのような圧倒的な勝利者となることができる、どういう形でね、私たちは輝かしい勝利を収めることができるんだろうか。具体的にはどういうことなんだろうか。試練や苦難がやってくるとき、私たちはまず第一に自分がキリストのものとされているということを深く悟ることができます。この世がイエス様を迫害したように、イエス様のものとされた私たちクリスチャン、あるいは教会に対してもこの世は迫害するわけですよね。さっきも見たように、この世にあっては困難があるんです。クリスチャンはクリスチャンだからこその困難ってあるんですよね。でもその困難にぶつかった時に、それは裏を返せば、ああ自分が確かにキリストのものとされたんだってことを確認する機会になるってことですよね。しかしパウロはこの第8章の15から17節ですでにこう言っていました。15から17、あなた方は人を奴隷として再び恐れに陥れる霊ではなく、神のことする霊を受けたのです。この霊によって私たちはアッバ父よと呼ぶのです。この霊こそは私たちが神の子供であることを私たちの霊と一緒になって証ししてくださいます。もし子供であれば相続人でもあります。神の相続人、しかもキリストと共同の相続人です。キリストと共に苦しむなら、その共にその栄光をも受けるからです。 患難や苦難は自分がキリスト者であるということを確信させる。キリストであるならば神の子供であって、神の子供であれば神の相続人であって、キリストと共に苦しむときに私たちはキリストと共にその栄光をも受け継ぐものとされているんだということが確認できるんですよということですね。皆さんこの真理を知ってらっしゃるでしょうか。これをはっきり悟ってるでしょうか。知らないままいたんでは信仰は弱いんです。私たちが力強い信仰を歩むためにこれが教えられてるんで、これ私たちはしっかり学び知ることが大事ですよね。そしてパウロはその上でさらにこう言いました。その同じ8章の18節と24と25、現在の苦しみは将来私たちに表されるはずの栄光に比べると取るに足りないと私は思います。そして24、私はこのような希望によって救われているのです。見えるものに対する希望は希望ではありません。現に見ているものを誰がなお望むでしょうか。私たちは目に見えないものを望んでいるなら忍耐して待ち望む。この神の真理を深く悟り知るときに、私たちは今の苦しみはこれから与えられる栄光に比べれば小さい、取るに足りないものだってことが心ではっきり分かるってことですね。分かるときにどうなるかっていうと、ああもうなんでこんなに自分は不幸なんだろうっていう、そういう嘆きから解放されるってことですよね。心って大事ですよね。状況が全然変わらなくても私の心が変わることでその状況に対する対処の仕方がコロッと変わるわけです。どんなに状況が良くても私たちの心が悪ければその人は不幸ですよね。いつも不満ばっかり言ってでしょうね。ありえますよね。心の態度、姿勢ってとても大事で、ちょうどあの今、神言の、ね、御言葉を暗唱してますが、あなたの心を守れって言ってるじゃないですか。そこに命の源があるって、生きる力の根源が心にあるんですよね。その心を守るのは神の御言葉に聞き従うその生き方が心が守られる秘訣なんです、ね、曲がった言葉を言わないってこともそうですし、ね、目をどこにまっすぐ向けるかってこともそうですし、主の前に静まってしっかり考えるってこともそうですよね。そこと全て御言葉にその鍵があって、そこにしっかりとどまってそこにしっかり集中していくときに私たちの心が守られ、心は命の源ですから生きる力、生きるその勢い、喜びっていうものがそこから湧いてくるっていうことですよね。その時私たちはいろんな困難苦難はこの地上にいる限りは起こりますが、それにめげてがっかりして落ち込んでしまうようなことから必ず守られてくる。そのようにして神は私たちを圧倒的な勝利者としてくださるんだっていうことですね。今受けている試練や苦難によってクリスチャンの思いは自分を待ち受けている栄光に向けさせられる。ここが鍵です。栄光がちゃんと見えているかどうか、その瞬間に今の苦しみが何事でもなくなってくるっていうことはあり得るってことです。このようにして私たちは輝かしい勝利を収める。迫害を受けた多くのクリスチャンたち、あるいはさまざまな試練や苦難を味わってきたたくさんのクリスチャンたちは、実は迫害やその苦難の中にあった時にこそまさに祝福された時でもあったんだって語るんですよね。証ししてるんですよね。そういう皆さん本がいっぱいありますから、その読んだ方がいいですね。苦しみの中にあった時、それ以前のどのような時にも増して神とイエス様を知るようになったって多くのクリスチャンたちが証ししている。それは詩編の作者が次のように言ったことと同じですね。詩編119編71節、新改訳で読みましょうか。皆さん一緒に読みましょう、はい、苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びました。すごいですね。苦しみにあったことは幸せなんてね、普通言えないですよね。でもキリストの愛を知ると、これが無理やりじゃなくて無理やり言わせられるんじゃなくて、本当にそう思えてくるってことです。それ内側が変わるんです。それこそまさに圧倒的な勝利者の姿だってことですね。私はそれであなたの掟を学びました。キリストの教えがいかに力強いものであり、いかに素晴らしいものであり、いかに価値あるものであり、他の何にも増して大事なものであるか、その掟を学ぶことができたっていうことですね。神は私たちが試練を耐え忍び、それを乗り越える特別な強さも与えてくださる。その時、死そのものでさえ栄光となる。 パウロはこう言ってます。フィリピの1章の21節そして23節これも皆さん一緒に読みましょうかね。はい。私にとって生きるとはキリストであり、死ぬことは利益なのです。そして23、この2つのことの間で板挟みの状態です。一方ではこの世を去ってキリストと共にいたいと熱望しており、この方がはるかに望ましい。死が望ましいなんてね、世を墓なんで言ってるわけじゃなくて本気で思ってる。それはキリストと共にいられるからだっていうことですよね。死の恐怖や不安や恐れを完全に乗り越えて、でもこれはパウロの偉いからっていうよりも福音の力、御言葉の力、キリストの愛による力なんですね。じゃあ弱い私たちのままでもキリストの愛にその目覚めて、それによりたなんでいくときに、キリストが私たちをもそのようなものとして変えてくださる。たとえ死がやってきたとしても、私たちはすぐにその場で即座に神の御前に出ることができるものとされてるってことですよね。嬉しいじゃないですか、ね、こうして生かされてるのもありがたい、感謝のことですけど、でもそれ以上に神様の前に永遠にいられたら嬉しいですよね。でも死ってそういう意味なんですね。クリスチャンにとっては終わりじゃないんです。むしろ永遠の世界の始まりなんです。そして私たちは神の御前に永遠にいることができる。キリストを信じている私たちはその神の御前にすぐに案内してもらえるってことですよね。キリスト者は死をも、また死に先立つ何者をも、ものともせずに微笑むことができる。平安の中に、不思議な平安に包まれて歩むことができる。どんな苦しみを受けようとも、自分が何者であって、神とイエス様とどういう関係にあるか、自分のためにどんな栄光が備えられているかとはっきりと見ているときに、それを掴んでいるときに、私は揺り動かされなくなるっていう。なぜ私たちが不安に陥り、困難に陥り、恐れに陥るか、やっぱり一つはっきり言えることは、この真理に私たちはまだ目覚めてない、この真理を悟ってない、ちゃんと分かってない、知っていない、あるいは求めていないってことですよね。パウロはこのような結論を持ってこの第8章を書き終えるんですが、でもね、実は落ち着いて見てみると、パウロは同じことをもうすでにこのロマ書の中で語っていたんですね。5章を見てください。5章の2から5、皆さんもよく知ってるこの言葉。このキリストのおかげで今の恵みに信仰によって導き入れられ、神の栄光に預かる希望を誇りにしています。そればかりでなく、苦難をも誇りとします。私たちは知っているのです。苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むということ。希望は私たちを欺くことがありません。私たちに与えられた聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているから。皆さん、言い方は違いますが、この8章の結論で言ってることと同じことですよね。ここに苦難があり、それを超える栄光があり、苦難をも喜びとしてるって、ね、そしてその全ては神の愛が私たちの心に注がれていることによって確かなものとされる。同じことなんですね。パウロはもう何度も何度も、実はこれまで学んできたロマ書の各章の中で、この同じ真理を、言葉を変えながらですが、語っているんですね。しつこいくらいと言っていいでしょうね。でもしつこいくらい言われても私たちはまだ悟らないんです。だからこそパウロはしつこいくらいにやるんです私たちが悟りを得て、そして確信を得て、力強くこの生涯を信仰によって全うしていくことが、ことができるために、パウロは何度も何度もこの真理を繰り返している。私たちに対するキリストの愛は決して私たちを離すことはありません。何が起ころうと関係ない。キリストは私たちに輝かしい勝利を収めるものと私たちをしてくださる。そして圧倒的な勝利者として生きさせてください。たとえ苦難をも誇りとして生きるものと私たちを作り上げてください。それがパウロがここで私たちに教えようとしている、この御言葉の真理が私たちに示している大事な教えだということですね。この真理をしっかり心に収めたいと思います。踊ります。仰ぎ願くは、主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、私たちの救い主、主なるイエス・キリストの御名により祝福します。アメン。